ハレルヤ、今朝はですね、詩編126編から御言葉の種をまくというタイトルでお話ししたいと思います。詩編126編ですけども、このことに入る前にですね、コロナウイルスに関して、家内がですね、面白い、ニューズウィークの方で、ちょっと半分冗談なんですけども、必ずしも冗談ばかりとも言えない事柄をニューズウィークが取り上げていました。いろんな国民性を表しているんですけど、私はこういう小話が好きなので、家内に頼んで、ちょっと書いてあるのを写して私の方に送っといてっていうふうに頼んだんですけども、今回のコロナウイルス感染に関してですね、どのように国民に外出をしないように、させるかということで、各国がいろいろと考えて苦慮しているわけですけども、ニューズウィークですので、アメリカについてはいいことを書いているんです。で、日本に関してもいいことを書いているなと思うんですけども、もしこの中にですね、ちょっと心苦しいなと思われる方があるといけないなと思って気をつけないといけないんですけど、アメリカ国民を外出させないようにするためにアメリカの政府はどう言ったか、外出することは正義に反する、そう言ったらアメリカ国民は外出しなくなった、外出することは紳士的ではない、そう言ったらイギリス国民は外出しなくなった。ジェントルマンシップを重んじる国であるからということですけども、そして中国国民に対しては中国政府は外出したら拘束する、そう言ったら中国国民は外出しなくなった。フランス国民に対して政府は外出しろと言ったらフランス国民は外出しなくなった。なんでだろうとかいろいろ思われるかもしれませんが、ちょっとまた調べて考えてみてください。で、日本人は非常に不思議な人たちだというのでニューズウィークは取り上げているんですが、日本国民は外出の自粛を要請しますと言ったら外出しなくなった、日本人って世界的に見て変わってるって、よくこれで外出しなくなったなと、そんなことで、記事が出てるわけなんですけども、アメリカ国民の自戒も含めて書かれてましたけれども、もちろんどの国も例外が必ずあります。で、完全ではないわけです。アメリカは外出は正義に反する言われて国民は外出しなくなったって、これだいぶ相当違うなと思うんですが、アメリカ人にはいいように書いてあると思うんですが、アメリカではこう重んじると言いますか、私はこう考える、神様との関係においても私と神様の関係ということが非常に重んじられるわけですけれども、日本人はどうやら我々アメリカ人と違って我々私たちという観念が強いって、こうコミュニティの意識が強いというか、私たちが一緒に対応していかなきゃならないという個人でというよりもみんなでという意識がより強い国民じゃないかと、そんなニュアンスのことを書いておりましたけれども、確かにいい面としてそれがあると思います。神様との関係においては個人として神様に個人的につながるということも大切ですけれども、またみんなで一緒につながってイエス・キリストの教会というコミュニティを形成していかなければならないと思います。このコミュニティがあってこそこの岐阜純福音教会が今日まで63年間歩みを共にすることができた、このイエス・キリストの教会のために捧げてくださり出席してくださり、またいろいろと労してくださったこと方々があることを感謝します。天の山の掃除を自発的にしてくださったり、また教育館後のところは第二駐車場とかですね、この第一駐車場とかこう草取りをしてくださったりする方々があったり、また教会の掃除をしてくださる方々、目に見えないところでいろいろとご奉仕くださっている方々、本当にいろんな形で、教会のために貢献してくださっている方々を感謝したいと思います。また病気の方々のために訪問されたり、また手紙を書いてあげましたり、いろいろとしてきてくださった皆さんがあって今日があるということを 思います。さあ、今から63年前というのはボルゲ先生ご夫妻がいわば福音の種まきをこの地でし始められた年でありましたけれども、いわばゼロからのスタートでありました。母教会のシアトルのフィラデルフィア教会の皆さんのお祈り、また献金、さまざまな支援があって可能になったことではありますけれども、しかしゼロからのスタートであったわけです。しかしそこには希望があったと思うんですね。たくさんの人たちがこの地でイエス様を信じるようになる、イエス様の救いを見出すようになる、その希望を持って種をまき始められたと思います。私にとっては、私の小山家にとってはですね、63年前というのはゼロの経験の時でありました。父が41歳だったんですけども、その何年か前からがんを患っててですね、そして今から63年前、1957年に亡くなったわけです。私の母は32歳だったと思います。そして9歳の兄と4歳の私が残って、あとおばあちゃんが一緒だったんですけども、本当にゼロに行ってしまったわけです。家を建てようというので、だいぶ頑張って貯金をしてですね、いよいよ家を建てようかという時に、病気が分かって、そして、入院費とかいろんな治療ですね、がんの治療というのは広島市内でないといけなかったもんですから、私は田舎の出身です。50キロぐらい北の方に離れたところですけども、遠いところで入院しないといけないし、病院に母も通ったりするのもなかなか大変だったのを覚えてますけども、そういう中で、貯めてたお金も全部使い果たしてですね、そして、いわばゼロになったわけですけども、母にとっては、私とか兄の存在が一つの希望であったと思います。幸いそういう中で立ち直ってくれて、育ててくれてですね、今日の私があるということも本当に思って感謝しておりますけれども、私たちの人生においていわばゼロにされる、あるいはゼロからスタートしていくという時が時たま起こってきます。イスラエルの歴史を見るときに本当に大きな意味では2回あるいは幾度となく、小さなことも含めるとですね、イスラエルの歴史を見ても彼らはゼロの状態に置かれていきました。ゼロ以下といった方がいいかもしれません。この詩編126編を見ますと、都昇りの歌と書いてありますけれども、これはどういうことかといいますと、エルサレムの神殿にですね、世界各地に散らばっているイスラエルの人たち、ユダヤ人の人たちが神殿に来て、そして礼拝するときに歌った歌と言われていますが、今日も愛されて祭りのたびに読まれ朗読され、そして歌われる箇所であります。一節、主がシオンを復興してくださったとき、私たちは夢を見ている者のようであった。シオンというのはこのエルサレム、シオン山というのがありますけれども、エルサレムのことをシオンというふうにしばしば聖書の中で呼んでいますけれども、このエルサレムを、このユダヤを主が復興してくださったということを彼らは喜んでこの歌を歌ったわけです。2節、その時私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。その時諸国の人々は言った、主は彼らのために大いなることをなさった。この背後には歴史があります。旧約聖書を読んでおられる方はご存知だと思うんですけれども、預言者イザヤ、エレミアはユダヤの国の人たちに対して、もしあなた方が主の掟を守ることをしないならば、偶像崇拝を続けていくならば、この国はバビロン帝国によって捕囚とされる、バビロンの国にこの国の人たちは連れて行かれることになる、この国は大変な状況になる、そのことが予言されていました。実ははるか昔、 今水曜日の聖書の学びで学び始めたところですけれども、申命記の28章で、もしイスラエルの民が神様の戒め、この掟を守って生活しないならば、そしてもう一つ、もしイスラエルの民が喜んで神に仕えようとしないならば、あなた方にこのようなことが降りかかると言って、さまざまな災いが予言されています。その一つが他国に連れて行かれて大変な惨めな悲惨な経験をしていくという、そういった事柄であります。申命記の28章にそのことが予言されています。そしてイザヤは紀元前750年頃に活躍した預言者ですけれども、北王国ソロモン王様の後ですね、偶像崇拝が、あのソロモン王様がたくさんの奥さんやまた妾を持ったもんですから、外国の女性を自分の王宮に迎え入れたもんですから、その妃たちがですね、自分たちの国々の偶像を持ってやってきたわけです。で、異教の教えがイスラエルの国に入ってきました。で、イスラエルの国はソロモン王様の後2つに分かれました。北王国イスラエルと南王国ユダに分かれたわけですけど、北王国の方は旧約聖書のまた読んでいただけると分かりになるんですけども、あの悪い王様が連続して出てくるわけです。そしてなかなか神様に立ち返りませんでした。悔い改めるということが ほとんどなかった。それでいち早く紀元前721年に北の方にある強大になった国アッシリアによって滅ぼされ、そしてまたアッシリアの人たちがやってきて、あの北王国の方に住むようになったわけです。そして、彼らは捕囚にあったわけですね。また混血も起こってきました。で、南王国ユダ、ユダ部族とベニヤミン部族で形成されていた南王国ユダの人たちは時々良い王様が起こってきて宗教改革がなされました。神様の前に悔い改めるということをしていったときに、神様が憐れんでくださってユダヤの国を滅ぼすということをされなかったんです。しかしだんだんだんだんと彼らは悪い王様が起こると心が神から離れて偶像崇拝の中に使っていき、神の掟からもう離れていってしまって、そしてとうとう紀元前606年から536年まで、いわゆるバビロン捕囚というのが起こりました。今のイラクあたりにあったバビロンという強大な国、そこの人たちが攻め上ってきて、そしてイスラエルの人たちをバビロンに連れて行ったわけです。たくさんの人たちが捕虜として連れて行かれました。イザヤ、エレミア、特にエレミアはそのエルサレムが荒廃していくその状況の中で予言し、涙ながらに予言していった。その様子がエレミア書とか哀歌に書かれています。その次にエゼキエルという予言者がいますが、彼はこの民と一緒にバビロンへ連れて行かれた予言者であります。そして彼もそのような状況の中で予言しています。聖書の神様の素晴らしいところは、聖書の神様は厳しいお方でもあります。罪は罪として罰するお方です。しかし同時に聖書の神様は、誠の神様は愛の神であり希望の神様でいらっしゃいます。誠の神から離れてしまって偶像崇拝に陥り自分勝手な道に向かっていったユダヤの人々でありましたけれども、彼らに回復の予言をイザヤを通して、エレミアを通して、またエゼキエルを通して、他の預言者を通して成してらっしゃるんです。それが預言書というところにたくさん出てきます。特にエレミアはこのバビロン捕囚が70年であるという年数までも預言していました。そして不思議なことが起こりました。このバビロン捕囚の年数が70年だということを知って、ユダヤの人たちはバビロンにおいてそして祈り始めたんです。自分たちの国が回復するように神様の前に悔い改めて祈るようになりました。そんな状況がエレミア書とかネヘミヤ記の中に出てきますが、あのバビロン帝国は強大な、もうおよそ倒れることがない、そういう、大帝国に見えたわけです。しかし ある日、まさに一夜にしてメディア、ペルシャ合同の軍によってこのバビロンは滅びてしまったんです。そしてペルシャ帝国の時代がやってきたわけです。このペルシャの王様クロス、まあ、2017年版はキュロスという名前で出てきますけれども、エズラ記の1章1節から3節を見ますと、このペルシャの王様はそれまでのやり方をさらに変えてですね、緩和政策といいますか、それぞれの国の文化宗教も重んじて、それぞれの国の人たちが自分たちの国の人たちのことを支配するというか、統治していく。そうしてこのペルシャ帝国を全体をですね導いていく、そういう方法を取ることにしたんです。ですからこれも神様の摂理ですが、神様は本当に国の王様をも動かすことのできるお方であります。このペルシャのクロス王が立った時に、この彼に働いて、そしてユダヤ民族の人たちに対して、あなた方はエルサレムに帰っていっていい、そして自分たちの主の宮を築きなさい、そしてそこでその地をもう一遍回復しなさいと言われたわけです。それでエズラたちが帰っていって、そして主の宮を建てようとしている様子がエズラ記に書かれているわけです。そして次のネヘミヤ記というところは、この神殿はできたけども周囲の城壁は崩れたままになっていたんです。あのエルサレムというところは、今日も行かれましたら強大な城壁に取り囲まれた町です。エルサレムの町というの、その城壁があちこちで崩されたままになっていました。バビロンによって攻められて崩された、その状態、荒廃した状況、もう惨めな惨状がそこにあったわけです。その状況の中でネヘミヤが中心になって城壁を再建していくという様子が書かれています。まあ、そういった背景の中で神殿が再建されて、そしてこの神殿された再この神殿にユダヤの民がもう一度集まってきたときに、彼らは歌ったんです。主がシオンを復興してくださったとき、私たちは夢を見ている者のようであった。そのとき私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。そのとき諸国の人々は言った、主は彼らのために大いなることをなさった。主が私たちのために大いなることをなさったので私たちは喜んだ。神様はいつまでもあのイスラエル、あのユダヤを見捨てられるお方ではなかったんです。異国の王様をも用いて回復の時を与えられたんです。私たちの人生においても、この日本の国においてもそうですが、私たちはこの真の神様、イスラエルの神、聖書の神様を本当の神様として覚え恐れなければなりません。私たちの人生にはゼロになるような時が時に起こってきます。本当にゼロの状態だなと、もう何もかも失ってしまったなと、もうまさにこれから新しくやっていかなきゃならないと、でも先がなかなか見えない、きついなと、難しいなと、希望を失うような状況が起こってきます。でもそんな時に、私たちが逆境の時に自らを振り返って、神様の前に罪があるなら示してください、私に非があるならば教えてください、そういった悔い砕かれた心を持って、そして神の前に祈っていく時に、神様は希望の神であります、愛の神であります、回復の神であります。私たちにこのお方は私たちの失ったものを豊かに与えて祝福してくださるお方です。詩篇130編をちょっと1ページ、まあ、こう開いてみてください。この130編はやはり都のぼりの歌でありますけれども、イスラエルの民が心から悔い改めた 様子が書かれています。一節、主よ深い淵から私はあなたを呼び求めます。深い淵から、本当に粉々に砕かれて、本当に弱くされて、本当にズタズタにされて、深い淵から主を呼び求めたっていうんです。私たちの人生においても本当に粉々にされて、砕かれて、弱くなって、もう希望のないような状況の中で、希望の神であるこの聖書の神様を私たちが見上げるところに変化が起こってきます。二節、主よ私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よあなたがもし不義に目を止められるなら、主よ誰が御前に立てるでしょう。しかしあなたが許してくださるゆえに、あなたは人に恐れられます。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。主の御言葉を私は待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを、誠に夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。イスラエルよ主を待て。主には恵みがあり豊かな救いがある。主はすべての不義からイスラエルを贖い出される。私たちがこのお方の前に悔い改め、このお方の前にへり下っていくときに、このお方が私たちを許し清め、そして私たちに回復を与えてくださるんです。126編1節、主がシオンを復興してくださったとき、私たちは夢を見ているもののようであったと。このお方に希望を置くときに、私たちはがっかりさせられることがありません。主に信頼する者は守られるんです。主に信頼する者は恥を見ることがないと聖書に予言されているんです。このお方に、御言葉に、私たちはこのコロナ禍の中でかけていこうではありませんか。本当に主があのイスラエルの人たちに、ユダヤの人たちに喜びを与えてくださったように、回復を与えてくださったように、私たちも回復を期待していこうではありませんか。75年前、日本は第二次世界大戦で敗北して、本当にゼロに置かれました。もう町々が荒廃しました。大変な困窮がありました。一億総残家と言われましたけれども、まあ、いろんな個人があったと思います。でも確かに日本全体で戦争の行為を悔い、そして心砕かれて、誠の神様を知っている人たちは少なかったかもしれない。しかし新しい生き方をしなきゃならないと心からへり下ったんです。神様はたくさんの宣教師をこの日本に与えてくださいました。アメリカ兵として日本の占領にやってきた人たちの中から何人も宣教師になる人たちが起こされました。この国の宣教師として私は戻ってこようと、そう思って帰ってこられたんです。私を導いてくださった宣教師さんもそうです。私の郷里の宣教師さんもそうです。他にも何人もそういう方々を知っています。神様は不思議な形で働いてくださって、この国を憐れんでくださいました。そしてこの本当に焼け野原とされた町々でしたけれども、神様はこの日本人に希望を与えてくださって、そしてこの経済大国に、この日本を変えてくださいました。でも今このコロナ禍の中で、諸外国も苦しみの中にありますけれども、日本もいわばゼロの状態に置かれていると言っても過言ではないと思います。今私たちに求められているのは、この誠の神様の前にへり下っていくことです。この誠の神様に希望を置いていくことです。そしてこのお方が働いてくださることを期待して祈っていこうではありませんか。個人としてもそうです。私という一人の人の人生においてもそうですし、岐阜純福音教会という教会の歩みにおいてもそうです。そしてクリスチャンとして私たちはこの日本のために祈る特権が与えています。いや、日本だけでない、世界のためにも取りなす、そういう私たちは天国に属するより広い立場のものとして、神の子供としてこの地上に置かれているんだということ、その使命を、まあ、私たちは覚えていきたいと思います。でも足元から固めていかなきゃなりません。まず私、そして家族、そして教会と、 そしてこの町、この地域、岐阜県、日本、私たちは自分の手の届くところから、私という一人のちっぽけな存在かもしれない、しかし誠の神様を恐れて、私たちはこの方に希望を持って、この方を見上げて行こうではありませんか。その時に主ご自身が働いてくださったということを経験することができるんです。4節、まあ、まず第一に私たちは神の約束は必ず果たされるというその真理を覚えたいと思います。神の約束、回復の約束は果たされたんです。70年経った時に神様は果たされました。しかも外国人の王様を用いて、ペルシャの王様クロスを用いて、回復が可能になるように道を開かれたんです。考えられないような展開でありました。そしてエズラ記を見ますと、2章のところを見ますと、約5万人の人たちがエルサレムに戻っていったと言われています。ダビデの時代には約400万人のイスラエルの人口があったと言われています。バビロンに行ってユダヤの人たちの人口どれぐらいになっていたのか分かりません。まあ、5万人というと 1% ぐらいだったかもしれません。とにかく全体から見ると少数の人たちがエルサレムに帰っていったんです。でも大変だったと思います。呆然としたと思います。あの栄光の都エルサレムが荒れ果てて、もう狐やいろんな動物があちこちにいる、危険な場所になっている、住めるようなところじゃない、大変な状況、荒れ地になっている。そこに神殿を建て、自分たちの家を建て、回復をしていかなきゃならない、開墾をして作物も育てていかなきゃならない、途方に暮れたと思います。そんなに簡単に全てが終わったのではないです。そこで種をまいて、そして彼らは住めるところにして収穫を得て生活をしていかなければならなかったわけです。その困難な様子をエズラ記、ネヘミヤ記を読むときに少し私たちは垣間見ることができます。そういう中でこのユダヤの人たちは祈ったんです。4節、主よ、ネゲブの流れのように私たちを元通りにしてください。ネゲブの流れというのはどういうことかと言いますと、ネゲブというのはあの今のイスラエルの南の方の砂漠地帯です。行くともう川のないようなところです。ところが雨季になると、このネゲブの荒野において、砂漠地帯において、和地と呼ばれるんですが、大雨が降るとですね、川ができるところがあるんです。大きな川になって流れていくわけですよ。それまで全く枯れて水がないようなところに雨が降ると川ができるんです。とうとうと流れていくわけです。そのようにあのエルサレムに帰っていった人たちはまだわずかであるし、まだその回復は十分でなかった。でもネゲブの流れのように元通りにしてください、もう本当に何もなくなったようなところに川が流れていくように、もう一度私たちの国を、このエルサレムを回復してください、そういう祈りをしたんです。今私たちに求められているのはそういう祈りです。私たちの家庭のために、私たちの会社のために、私たちの仕事のために、私たちの町のために、私たちの国のために、私たちは祈っていかなければならない。ネゲブの流れのようにしてくださいと。今ゼロの状態になっているけども、ネゲブの流れのようにしてくださいと私たちは祈っていこうではありませんか。岐阜純福音教会のためにも皆さんが続いて祈っていただきたいと思います。この教会の将来はもう皆さんにかかっています。本当に皆さんに感謝しているんですが、この前教会の会計報告をいただきましたけれども、このコロナでステイホームしていらっしゃる方々も大勢いらっしゃいますから、献金額がだいぶ減ってるかな、牧師として少々時々に心配します。でも減っておりませんでした。皆さんがいかに忠実であるか、ステイホームなさっていらっしゃる皆さんも忠実に主の前に出て、そして捧げてこの教会を 支えてくださっているということであります。本当に感謝します。でもこの五節からが大事だと思います。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取る、種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。どこに書いておられたか忘れたんですが、ミセス・ボルゲがですね、ご自分の証としてこの御言葉を引用して書いておられたのを思い出しますけれども、まさに種をまくということには苦労が伴います。耕す苦労、そしてもう良い土地ならいいんですけども、石ころを取り除きですね、草を抜き、そして耕していく、そして、畑を作っていく、容易なことではありません。開墾していくということは容易なことではありません。しかし開墾し種をまき涙を流しながらそのことをしていくときに刈り取りが必ず来るということです。種をまけば収穫がある。これが農夫さんたちの喜びであるわけです。種をまき育てることには苦労が伴います。でも収穫の喜びが待っているんです。で、私が大きく危惧するのはこのコロナ禍の中で、もし私たちが種をまくことをやめてしまうならば収穫はなくなるということです。収穫はなくなってしまいます。種をまいていかなければならないということです。この状況の中でどのように御言葉を伝えていくのか、一緒に祈りましょう。個人としても祈ってください。皆さんが今までと違う形でどのようにしたら御言葉を伝えられるだろうか。いや、教会でトラクトもらえるんだ、たくさん教会にあります、トラクトが。どうぞ持って行って近所に配ってくださったらと思います。あるいは手紙で何か限ってトラクト一緒に送ってくださってもいいと思います。教会のパンフレット、あるいは力士を購入していただいて、そしてお友達に送ってあげる、あるいは年配の方々よくしておられまして、ご近所に配って行かれる。養老教会前に会った時に姉妹たちがですね、何人かたくさん買ってくださって、そして近所に配っておられましたけれども、そういう伝道の方法もあると思います。祈りましょう。工夫しましょう。もし私たちが何かの形で種をまくということをしないならば収穫もありません。どんなことができるだろうか、祈りましょう。商売をしている人たちだったら、ビジネスの世界にある人たちだったら、会社経営をしている人たちだったら、どうしたら生き残ることができるだろうか、必死だと思います。どのように種をまいていったら収穫があるだろうか、必死だと思います。私たちも神の国においてどのように種をまいていったらいいだろうか、祈りましょう。私も知恵がいります。でもまた勇気もいると思います。アイデアもいります。神様がアイデアを与えてくださるように期待していこうではありませんか。そして主に期待して種をまいていくならば、決して無駄に終わることがありません。だいぶ昔の人、明治中頃の人ですけれども、徳永元則という方がいらっしゃいます。教育家でした。また熊本新聞の主筆でもありました。熊本新聞を、編集長というか責任者でもありました。この方は、熊本洋学校とか熊本英学校とか、英語の英ですね、いろいろ言われてますけども、その学校を起こした人であります。でそこでいとこの、人たちとかですね、若者たちが、熊本藩士の子供たちに当たる人たちがもう明治になってましたからね、彼らが英語を勉強したいと、西洋のことをもっと勉強したいというので学校に入ってきました。急に名前を忘れて、徳富祖法とか徳富露伽とかですね、後で非常にすごい働きをされた教育家、文人、あるいはまた小説を書いたりとかですね、非常に名をなす人たちがありましたけども、ただこの 学校を始めた徳永元則という方は42歳だったでしょうかね、若くして亡くなったんです。で、本当に彼は結核を患ってですね、そして学校を起こしてましたけれども、もう大変な困窮の中を生活していかなきゃならなかった。で、娘さんが4人、そして息子さんが1人あったと思いますけれども、私があなた方に残す遺産は信仰の遺産だと言ってですね、信仰の遺産これだけだと言ってですね、本当に何も残せないような困窮の状況にありました。しかしイエス・キリストを信じる信仰をこの子たちに伝えていくということは彼は徹底して行ったんです。その結果彼は早く亡くなっていきましたけれども、この長女さんは女学校の校長先生になり、次女、三女、四女は牧師夫人になり、長男はまた大学の教授になって進学校の教授になったりしていた人ですけれども、本当に子どもさんたちが彼の夢の実現につながっていったんです。お父さんが蒔いた種が実っていったんです。その時には十分芽が出ないかもしれない、実りがないように見えるかもしれない。しかしもし私たちがイエス様にかけて種をまいていくならば、必ず実りがあるんだということです。まず私たちは家族から始めていきましょう。まず身近なところから始めていきましょう。イエス・キリストの信仰を私たちはもう一度心新たにして述べ伝えていくということをしていきたいと思います。まあ、ご存知のように徳富祖宝とか徳富廊下は学校がこの徳永元則という方が亡くなってから閉鎖されてしまったので、同志社の方に移ってきて学んで、まあ、また同志社でもいろいろありましたので、祖宝もそこを出てですね、自らの働きをしていったわけですけども、私たちこのコロナ禍の中で本当に主を見上げ、主に信頼し、主に希望を置いていきましょう。私たちは何も知られてない平凡な私たちです。しかしイエス・キリストに知られているということはものすごい祝福であります。天地を作られた真の神様に私たち一人一人が知られているだけでなく、愛されており導かれているということが本当に素晴らしいことだと思います。この方から目を離さないようにしましょう。そして御言葉の種をまき続けていこうではありませんか。そして親切の種をまき続けていこうではありませんか。私も何人かの方々からお手紙いただいたり電話をいただいたりして、ずいぶん励まされました。また兄弟姉妹の中にも誰々さんから誰々さんからお手紙いただきました、励まされました、おはがきいただきました、励まされました、そういうこともお聞きしています。こんな時だからこそ私たちはこのイエス・キリストの体という一つのコミュニティに召されているものとして、お互いのことも覚えて、ソーシャルディスタンスを取らないといけないですけども、しかし心の関係において私たちが疎遠にならないようにしていこうではありませんか。いや、ちょっと電話かけてみようかな、はがき出してみようかな、メール送ってみようかな、どんなことでもいいと思います。私たち今まで以上にちょっとした親切、ちょっとした配慮、それで私たちの心は随分励まされていくと思います。お祈りしましょう。愛する天皇お父様、この岐阜純福音教会63年の歩みをありがとうございます。さまざまな困難を乗り越えて今日に至ることができました。私たちの教会の頭としてイエス様が導いてくださっていることを本当にありがとうございます。イエス様が頭であり頼ることのできるお方であることを感謝します。主に信頼する者は守られる、主に信頼する者は恥を見ることがないと、ありがとうございます。主よ、兄弟姉妹とともに今あなたの前にへり下ります。主よ、困難な状況であることを認めます。本当にこの状況の中で痛みと苦しみを経験していらっしゃる方々が 大勢あります。先が見えなくなっている方々も大勢あります。会社の状況も不安な状況だという方々もあると思います。天のお父様、このような中で兄弟姉妹と共に全ての重荷をあなたに委ねます。全ての煩いをあなたに委ねます。どうぞあなたが一人一人の祈りに応えてください。願いに応えてください。そしてこの日本を憐れんでください。このコロナウイルス感染が速やかに収束していきますように、主イエス様どうぞ守ってください。良きワクチンの開発が速やかになされていきますように、主よどうぞ良い薬がさらに見つかっていきますように、天のお父様どうぞあなたが私たちのこの国を憐れんでくださいますように、またこの町を憐れんでください。この教会を顧みてください。主よあなたに目を留めます。今日もあなたがお一人お一人を守ってください。あなたのご愛を感謝します。イエス様のお名前によって感謝して祈ります。アーメン。